民政教育常任委員会からの報告。民政教育常任委員会は、住民生活課、保険年金課、健康推進課、福祉幸せ課、子ども笑顔課、教育総務課、障害学習課、各総合支所、地域振興課が所管する予算、その他の案件について審査を担当しています。委員長小林達夫、副委員長藤井智恵、委員三船博之、中西レオ、矢吹一郎、板垣雅俊、松島博夢の7人で審査しています。住民生活課、カード印刷装置負担金増。質問、情報公社への負担金17万3000円増額の理由は。
答弁、マイナンバーカードの印刷費が増額となったため。
保険年金課、システム改修費の増額。質問、893万2000円のシステム改修費は。
答弁、来年4月から始まる子ども子育て支援金制度の事務処理をするシステム改修費。
健康推進課、養蚕サプリの支給。質問、養蚕サプリの支給で何が期待できるか。
答弁、生まれてくる子どもの先天的な神経管閉鎖障害を予防。
福祉幸せ課、朝日が丘改修。質問、朝日が丘の改修費159万2000円の内訳は。
答弁、合併浄化槽の水中ブロワーと放水ポンプの修繕を行うもの。
子ども笑顔課、放課後児童クラブ。質問、放課後児童健全育成事業の262万5000円は。
答弁、子ども子育て支援交付金要項の改正により委託料を増額するもの。
教育総務課、保育園誤水チェック。質問、1550万円のデジタル誤水チェックとは。
答弁、 AI カメラを設置し保育士の目視とのダブルチェックで万全を図る。
9月4日民政教育常任委員会では、朝日向内に整備されている西川診療所、子ども第三の居場所三崎キッズ朝日の現地視察を行った。視察研修報告、阪南市版重層的支援体制整備事業、大阪府阪南市。阪南市の状況。阪南市は大阪府の一番南に位置し、人口49,600人、総世帯数24,188 世帯、高齢化率 35.02% の市である。事業開始までの経緯。阪南市では、平成10年度から12の小学校区に福祉委員会を設け、小地域ネットワークを開始し、平成12年度には、第1期阪南市地域福祉計画、及び実施計画を社会福祉協議会との共同で策定した。平成17年度には市内4県域の社会福祉法人にコミュニティソーシャルワーカーを配置し、地域連携による相談支援を推進した。平成22年から地域での日常の見守りと災害時の安否確認体制を整え、24年度から地域支え合い体制づくりを行い、災害時要支援者登録事業システム導入、街中サロン、介護予防活動などの環境を整えた。26年から28年度にかけて買い物支援プロジェクトチームを立ち上げ、買い物支援兼ボランティアコーディネーターの配置を行った。平成28年度に第3期地域福祉推進計画を策定し、地域包括支援センターを 直営から社協、医療法人に委託し2カ所にした。平成29年度から共生の地域づくり推進に取り組み、地域力強化を進め、子ども福祉院の創設、町中ほっこり相談を始めた。共生の地域づくりを進めるため、15の課で町内連携推進会議を立ち上げた。重層的支援体制、地域住民の複雑化、複合化した支援ニーズに対応するため、1、相談支援、2、参加支援、3、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業が国から示され、令和3年度に準備をして、4年度から重層的支援体制整備を実施した。阪南市の重層的支援体制事業の考え方。国モデルではなく、蓄積した地域福祉基盤を大切に、独自の阪南市版の包括的な支援体制づくりを公民共同で進め、行政を中心とした公と、社協を民の要とし、住民の組織化や社会資源の開発など、中間支援機関の役割を担うパートナーとして位置づけている。視察後の所感。国が示す重層的支援ではなく、阪南市版重層的支援が行われている。これまでの共生の地域づくりの積み重ね、社協の地道な地域福祉活動が土台となり、住民の幸せに軸足を置いた独自の重層的支援体制ができている。子ども福祉委員として活躍した子どもたちが高校生、大学生になり、地域福祉のみならず地域のリーダーとして活躍している。子ども時代から地域とつながり続けられる地域づくりが大切である。阪南市の地道な地域福祉活動に学び、希望が湧いてくる地域づくりに力を尽くしたいと思いを新たにした。多様な担い手、持続可能社会。子ども福祉委員とは、学校外の自主活動、社協、民生委員などのサポートのもと、地域の課題を自分たちで把握し、困りごと解決の活動を創設。意識変化アンケート。ボランティアで自分の性格や行動が変わった 91%。 将来は阪南市に住みたい 62%。